ください。聖書を読みます。最初に旧約聖書からホセア書第6章1節から3節まで、旧約聖書の1409ページです。ホセア書第6章1節から3節まで。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。二日の後主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は御前に生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。次に新約聖書からマルコによる福音書第8章31節以下、新約聖書の77ページです。マルコによる福音書第8章31節以下を読みます。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話しになった。するとペトロはイエスを脇をお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながら、ペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、その者を恥じる。祈ります。天地の造り主、生ける誠の神様、今週の半ばから私たちは主イエスの苦しみをしのぶ受難節に入ろうとしています。その直前の日曜日、兄弟たち姉妹たちと共にあなたの御前に集うことを許され、心から感謝いたします。どうか独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださったあなたの憐れみと慈しみを思い、感謝しつつこの時を過ごすことができますように、私たち一同を祝福してください。今日も私たちにあなたの命の御言葉をください。そしてどうかあなたの皆が崇められ、あなたに栄光が着せられますように。神様、世界の平和のために祈ります。先週北京で行われた6カ国協議は一応の合意に達したと伝えられています。なお多くの問題が残っておりまして、私たちは不安を感じずにはおれませんが、歴史の支配者でありたもうあなたが、このこともまたアジアにおける本当の平和へのきっかけとしてお持ちくださることができると信じて、切にあなたの導きを祈ります。どうか問題に満ちたこの世界を憐れんでください。滅びからお守りください。 パレスチナの和平が現実のものとなりますように。イラクやアフガニスタンやアジア、アフリカの各地における流血が止みますように。新しい戦争が起こりませんように、心から祈ります。そして世界中の善意の人々をあなたの平和のための道具としてお持ちください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に今難しい病気で悩んでいる姉妹があり、リハビリに励む姉妹があり、体調を崩して入院された姉妹があります。これらの方々のためにどうかあなたの癒しの御手を差し伸べてくださいますようにお願い申し上げます。お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々をどうか顧みてください。心を病んでいる友を慈しんでください。孤独な人々を慰めてください。外国で暮らす人々とこの国に帰留する外国の方々をお守りください。特に難民や移住労働者のために働くともに、あなたが必要な力をお与えくださいますように祈ります。難しい人生の問題を抱えている方々には良き解決を、多忙な仕事で疲れているともには日々新たな力を、旅にある方々には旅路の平安をお与えくださいますように。入試のシーズンですが、全力でこれに立ち向かっている若い人々の心と体をお守りください。教会学校の愛する子どもたちを守り、その心と体を今週もあなたが支えて成長させてくださいますように祈ります。この町のために祈ります。すべての市民の方々、特に孤独なお年寄りや子どもたちの上にあなたの恵みが今週も豊かにありますように。私たちの教会のすべての技を祝福してください。あなたに従って人々に奉仕をする私たちの教会の技をどうかあなたが祝福してくださるように祈ります。今日初めてこの礼拝にお見えになった方に、どうかあなたの恵みが与えられますように。今日これから礼拝後に行われるすべての会合をあなたが豊かに導いて恵みを与えてくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを皆さんの祈りに合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。今週の水曜日から受難節という、教会の暦で申しますと受難節という、季節に入ります。復活祭前の、40日間のことです。で、教会にとっては誠に大切な時でありまして、世間では今ちょうどカーニバルだなんて言って浮かれておりますけれども、私たちはそれには目もくれません。イエスの苦しみを忍びながら静かに日々を過ごします。礼拝説教でもイエスの苦しみに関係した箇所をたくさんテキストとして選んで取り上げようと思っています。で、今日の箇所もその一つでありまして、イエスの受難と復活に関する最初の予告です。31節にこう書いてあります。イエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると 弟子たちに教え始められた。でこの人の子というのはご自分のことをおっしゃってるんですね。私はというのと同じことです。私は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺されると、そのことをイエスは予告しておられるわけであります。でここに長老、祭司長、律法学者と、3種類の人々の名前が挙げてあります。でこのトリオは、福音書にしばしば登場する人たちでありまして、当時ユダヤの最高法院サンヘドリンというものですが、最高法院の最も重要なメンバーでした。地位も名誉もある、金も自由になる、したがって権力を持っている、こういう人たちが何一つ持たない放浪の説教者イエスを殺そうと躍起になっている。ここにはそう書いてあります。なぜでしょうか。なぜそのような権力を持つ人たちが何も持たないイエスをそういうふうに殺そうとするんでしょうか。でちょっとその最高法院というものについて、説明しておきたいと思いますが、でこれはもともとモーセの頃から、ですからずいぶん昔ですね、民数記なんかにその記述があるんですが、モーセの頃に遡ると言われています。でイエスが生きておられた時代には、70人の議員がその最高法院を構成していた。 ですからかなり大きな機構ですね。でその70人の中には祭司、つまり職業的な宗教家ですね、祭司とかサドカイ派の貴族とかファリサイ派の律法学者とか、当時のユダヤを代表するような、階級の人たちが入っていました。そして議長は大祭司が務めていたと言われます。でこの最高法院はもともとモーセの律法に基づいて、裁きをする、裁判を行う、そういうことを重大な職務としておりました。律法に違反する罪を犯した者に対しては、裁きが下される、極刑を与えることもあります。死刑を言い渡す、そういうこともこの最高法院で行われたんですね。でついでに言っておきますと、イエスに死刑の判決を下したのはこの最高法院です。まあいわば宗教裁判所と言ってもいいでしょう。でしかしそれだけではありませんでした。当時ユダヤはローマ帝国の支配下にありましたが、最高法院はそのローマ帝国の権力の下で行政の責任も担っていたと言われています。税金を取り立てるとか、そういう権限を最高法院は持っておりましたし、警察力も持っていた。ですから単純な宗教裁判所というよりはむしろ自治政府のような、そういう機構であった。で今日の日本の、制度に、置き換えて説明することはちょっと難しいんですけれども、強いて言えば国会と政府と最高裁判所と、それにさらに宗教的な権威を付け加える、でそういったものだと、言っていいんじゃないかと思います。でこういう大きな権力機構、それを代表する人たち、長老、祭司長、律法学者、でこの人たちがイエスを排斥して殺そうとした。それは一体なぜでしょうか。イエスの生き方を私たちは福音書を読みながら振り返って考えてみなければなりません。 彼は宣教を始めたその初めの頃から実際に苦しんでいる一人一人の人間を大切にされました。そういう生き方をなさいました。苦しんでいる人々を、虐げられている人々、貧しい人々で、これらの人々を助けて彼らを本当に生かすために彼は全力を注いで活動しました。でもちろんモーセ律法というものも彼は重んじましたけれども、三条の説教なんかを見ると分かりますように、その条文を杓子定規に守るということではありませんで、その精神を、本来の精神を汲み取ってそれを生かしていこう。でそのためには時として形の上では律法を破るというようなことになっても仕方がないと彼は考えていました。でこのことは最高法院を代表する権力者の目には神聖な律法を冒涜するものだと、そういうふうに映ったんでしょう。で権力というものはどこの国でも大抵そうですが、法律によって秩序を守ると、そういうことを真っ先に考えますから、現実の人間に対する目が曇りやすいことに、最も低いところでみんなに虐げられて生きている人々の苦しみを思いやるということが、なかなか権力者たちには難しい。残念ながらそれが世界の現実です。先週まで皆さんもお読みになったかもしれませんが、朝日新聞の夕刊の人脈記という大変面白い、シリーズがありますが、そこに弱者の立場に立って働く弁護士たちの話が連載されていました。私は大変感動しながらそのシリーズを読んだんですけれども、一番低いところで苦しんでいる人たちのために自腹を切って働いている弁護士の人たちがいるという、そのことを知り得ただけでも私たちにとっては慰めでありますけれども、こういう尊敬すべき働きは権力側からは得てして目の敵にされます。イエスの場合もそうでした。で彼は現実に苦しんでいる人間への愛のためには、場合によっては律法違反ということになるかもしれない、それでもあえてその律法違反という理由で咎められることもあえてした、そういう人物であります。二つの例を引きたいと思います。私たちは今マルコによる福音書を読んでいますが、八章を読んでいますが、それの一章をちょっと開けていただきたい。一章の40節以下です。63ページにあります。そこにこういう話があります。さて重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。そういう話ですね。で、あとちょっと続きがあるんですが、それはちょっと省略いたします。で、ここで重い皮膚病と、言われているのは、昔の聖書では癩病となっていました。で、正確にハンセン病というわけではないんです。しかし似たような症状であったんでしょう。体中の皮膚がただれて膿んで異臭を放つ。で、そういう病気にかかった人は村から外に出さなければいけないというのが当時の律法の決まりでした。レビ記にそういうことが書いてあります。 村の外に出さなければいけない。そして誰も近づいてはいけない。そういう病気にかかった人は、人が近づいてくるの来る前に自分から、私は汚れたものです、私は汚れたものですと叫ばなければいけない。誰もその人に触れてはならない。これが当時の律法だったんですね。しかしイエスはその人のところにどんどん近づいてきました。そしてその人に手を触れたと言います。でこのことは律法で禁じられているんです。しかしそういう苦しみの中にいる人を彼は放っておくことができなかった。手で触って、おそらく手で触っただけじゃなくて抱きしめたんじゃないでしょうか。そうして、あなたが清くなることを私は望む、そう言ったという話です。でこの場合、律法学者たちの目から見るとイエスは律法に違反しているんです。触ってはいけない人に触ってるんですから、律法に違反している。しかし律法違反という罪名を受けることになっても、私はあの人を大切に思う、だからあの人に触る。それが彼の決心でした。もう一つ例を引きます。マルコによる福音書の3章です。65ページ、3章の一節以下に、イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの固くなな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。もちろんこれも律法に違反しているんです。安息日というのは、すべての仕事を休まなければいけないと規定されていました。でその中には医療行為も含まれていたんです。安息日に医療行為をすることは律法違反である。その他さまざまなことが禁じられておりましたけれども、そのうちの一つが医療行為だったんですね。でイエスはその片手のなえた人を癒す。で目の前に苦しんでいる人がいるのに、そこから目をそらして、自分だけ、私はちゃんと律法を守って、あの日は何もしなかったと涼しい顔をして、そんなことを言ってるわけにいかない。自分は律法違反の罪で訴えられるかもしれない、場合によっては殺されるかもしれないけれども、目の前で苦しんでいる人がいるのに、それを見過ごすことができるだろうか。でこれがイエスの生き方だったのです。で今二つの例を聞きましたが、でそういう生き方を彼は一生といっても30何年かの短い生涯でしたけれども、貫いて生きておられました。愛のために彼はあえて罪人の汚名をかぶった。でこのことに非常に深い感銘を受けて、自分の生き方の指針にした人がいます。でドイツの牧師であったボンヘファーですが、でこの人はヒトラーの暗殺計画に参画した。 で自分で手を下したわけではありませんが、その計画に参加した人としてよく知られていますが、その彼の心を動かしたのはこのイエスの生き方だったと言われています。自分は罪を犯す、罪を引き受ける、イエスが罪人となったように私もこの場合自分が罪人になってもやっぱりやらなければいけないことがあるんじゃないか、そういうふうに考えて彼は苦渋の決断をしたのでした。罪を引き受ける、そう彼は言いました。ですからそういう考え方の人々は最高法院の側から見ると社会の秩序を乱す危険分子だということになるのです。最高法院の人々はイエスは社会の秩序を乱す危険分子だと考えました。で、ことごとにイエスに立法違反の疑いをかけて底意地の悪い目で彼の動きを追っていました。そして杉越の祭りの2日前になってその敵意は露骨に現れます。14章の1節に、このマルコの福音書ですが14章の1節を読みますと、祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えたと、そう書いてあります。で、この企ては計画通りに実行されました。イエスは捕らえられて最高法院に連れて行かれて裁判にかけられます。そして神を冒涜した、神聖な律法を冒涜した、こういう罪名で死刑判決を受けるに至ります。けれどもイエスはこのことを覚悟しておられました。で、今日読んだところにまた戻りますが、31節に、人の子は、つまり私は必ず多くの苦しみを受け、そう書いてあります。で、この必ずという言葉がここにありますが、で、これは、多くの人によって注目されている言葉でありまして、で、原文はギリシャ語なんですが、そのギリシャ語ではデイという言葉です。デイ。で、この言葉は神の必然性を表す言葉であると言われます。この世に神の真実の支配をきたらせるためには、愛の支配をきたらせるためには、誰かがそのために苦しんで死んでいかなければならない、それは必ずそうあらねばならないものとして神様が定められた道である。この道を避けることはできない、誰かがこの苦しみを背負うべきであるとするならば、それは第一に自分でなければならないとイエス様は考えました。それは自分でなければならない、そう心に決めておられたのです。ですからペトロが、そんなことを言わないでくださいと言って脇へイエスを引っ張っていっていさめ始めたと書いてありますが、マルコでははっきりその言葉が出ておりませんけれども、同じ話がマタイの福音書に出ておりまして、そっちの方でははっきりこう書いてあります。ペトロが言った言葉です。マタイの福音書の16章の22節ですが、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。で、こう言ってペトロはイエスをいさめたんですね。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりません。で、ペトロはそう言ってイエスをいさめたんですけれども、その時にイエスは強い言葉で、大変強い言葉でペトロを叱られました。サタン、引き裂かれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、そう叱った後でイエスはこう言われます。34節、自分を捨て 自分の十字架を背負って私に従いなさい。これは厳しい言葉です。生優しい言葉ではありません。あなたたちには苦労をかけるかもしれないけれども、それでも頑張って私についておいでと、その程度の言葉ではないんです。むしろそれはこういう意味であります。イエスはこの世で蔑まれて虐げられている最も小さい人々を本当に大切にしようとして生きられた。さっきお話しした通りです。で、たとえ自分が罪人の汚名を着せられることになったとしても、その人たちの人としての尊厳を擁護した。そういう生き方をイエスがなさった。そのイエスのように生きるときに初めて本当の祝福は与えられる。そういう意味でしょう。しかし私たちはおそらくそういうときに二の足を踏むんじゃないでしょうか。弱い人間である私たちは二の足を踏む。最近の言葉を使いますとビビる。ちょっと困ってしまいます。そんな生き方をしたら一切を失ってしまうんじゃないか。自分が生きていくためには背に腹は変えられない、人のことなんか後回しだと、そういうふうに私たちはどっかで考えている。で、そういう考え方がこの世では幅を利かせています。そういう中であのイエス様のような生き方を貫いていくということは容易なことではないと私たちはそう考えます。ですからあのイエス様に従って生きる道は険しい受難の道だ、十字架への道だ、そういうふうにも言えるかもしれない。で、それが私たちの恐れであります。しかしここでよく考えなければなりません。イエス様はむしろ逆だとここで言っていらっしゃいます。自分を中心に考える、原始的なエゴイズム、それによって生きている限り私たちは本当の命には到達できない。本当に人間らしい生活、祝福された生活には私たちはどうしても到達できない。むしろ自分を捨てることによってこそ本当の命に到達できる。イエスはそう言っていらっしゃるんですここで。で、これは何もイエスだけではなかったかもしれません。仏教の偉い思想家たちがそう言っています。我を捨てなさい、己を捨てなさい、無になりなさい、それが本当の命への道だ。道元でも親鸞でもそういうエゴイズムを乗り越えなければ本当の命ってものはないということを教えています。イエスだけではありません。で、これが世界の一番深いところにある真理ではないでしょうか。ですから、たとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。つまりここで言われていることは、自分のことだけを大切に考えて、仮に全世界を手に入れたとしよう。だけれどもその時に手に入れたような世界はもはや生きるに値しないものになっている。そうイエスは言っておられます。一つの具体的な例証をそれについて挙げたいと思います。今環境、地球環境の問題があちこちで非常に 論議されています。最近日本にも参りました、前のアメリカの副大統領のゴアという人が、書いた本に基づいて作られた映画がありまして、私はある方からもうぜひご覧なさいと言って勧められているんですが、もう勧められるまでもなく私は見るつもりでおりました。まだそのチャンスがないので残念なんですけれども、それを見ると、非常に大きなショックを受けるとその人は言いました。そして深く考えさせられる。今の私たちの世界がどういう状況にあるかということがよくわかる。で、これはもうゴアさんが言い始めたことではなくて昔から言われていることですね。1960年代からすでに言われていることです。人間が自分の便利さを追求するあまり自分のエゴイズムに基づいて何かを欲しがって散々物を生産してそれを捨てるというようなやり方をずっとしてきた。そのツケが今私たちに降りかかってきている。水も空気も汚れて、そして気候変動ということが今起こっている。暖冬傾向だとよく言われていますが、こういうこともそういうことの影響かもしれないと言われています。私はそう信じていますが、でつまり自分のことだけ考えて何かを得たい得たいと思って一生懸命にやってきたその結果が自分を滅ぼすことにつながっている。全世界を手に入れても自分の命を失ったら、自分の欲望によってたとえ全世界を手に入れることができたとしてもその時手に入れた世界というのはすでに生きるに値しない、そういうものになってしまっている。で、こういう現在の地球環境の惨めな状況はこのイエス様の言葉の非常に確かな霊証ではないでしょうか、証拠ではないでしょうか。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい、自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか、自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。このイエス様の言葉は現代の私たちの心に本当に深く響きます。祈りましょう。神様、私たちに知恵と勇気をお与えください。主イエス・キリストが生きられたように生きる、その勇気を私たちにお与えください。そしてそのことが誠の人の命につながる道であるということをわきまえる知恵を私たちにお与えください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の294番 どうぞ